朗読のコーナーの、です、角突き熊と針金虫、3回でお送りする予定でしたが4回に変更し、今日は2回目をお聞きいただきます。前回のあらすじをご紹介します。私には兄が2人と姉が2人おりました。父たちから山奥の方に人間6代目ごとに現れる恐ろしい人食いグマが出ているという話を聞いて、いつか行ってみたいと考えていました。そんな時、姉たちが乳母ユリを掘りにかなり遠い山まで行くという話を聞いた私は、姉たちと一緒に行きたくなりました。そして姉たちが山へ行く支度をしている時に、一緒に行きたいと言うと、姉は父に怒られるからと行かせてくれません。仕方がないので私はこっそり先回りして道端に隠しておいた弓と矢を持ち、姉たちが来るのを待っていて、姉たちに叱られながら一緒についていきました。私は弓と矢を手に持ち、姉たちの目の届かないところまでやってきました。あたりを注意深く見渡しながら、さらに山の奥へ進んでいくと、ハンノキと八千玉の2本の木が並んで立っていました。私はこれほど美しい木はきっと神様に違いないと思い、丁寧にお辞儀をしてお祈りの言葉を重ねたのです。すると立木は、お前の願いを叶えてやるよと言っているように枝を震わせました。それに力をつけられた私が草をかき分けて歩いていくと、熊の足跡がたくさんあるところへ来ました。そのあたりをよく見回すと、熊の穴が山の斜面の横の方に掘って作られてあり、穴の中で人間を食べて骨を外へ投げ捨てていたのです。それでは2回目、藤井めぐみさんお願いいたします。
はい、私はその熊の穴の上へ回り、さあお化けグマめ、出てこい。これほどたくさんの人を食った熊を、多くの神々が知らないふりをしているとは何事だ。私が退治してやる。神たちも私に力を貸してください。と、大きい声で怒鳴りました。穴の中からは、熊の歯ぎしりの音や、足を踏み鳴らす音が、まるで、袋の中に小石をたくさん入れて大地に叩きつけているようにピシッピシッと響いてきます。弓に矢をつがえ2度3度大声で怒鳴ると、クマはまるで弾き出されたように飛び出してきました。見るとそれは普通のクマとはまるっきり違っていて、前と後ろに2つの頭があり、どちらを向いても走れるようになっていて、鼻の上には小さな角が生えている、全く見たこともない恐ろしいお化けグマなのです。このお化けグマは、ウホシサパウシといい、アイヌたちが一番恐れている角グマなのです。それが目の前へ近づいてきたので、弓につがえてあった矢を一本、ピシッと打ち込みましたが、全く効き目はありません。そしてクマは私をめがけて突進してきました。私は素早く体をかわしましたが、スノグマは前と後ろの両方に頭があるので、自由自在に走り回ることができます。すぐに私の方へ引き返してきました。私は足の速さには自信がありましたが、いくら力いっぱい走ってもすぐに追いつかれ、今にも熊に捕まりそうになったのです。そこで走りながら弓に矢をつがえ、後ろを振り向いて力いっぱい矢を打ちました。しかし角熊は体全体に松ヤニを塗っては砂の上を転がり、また、松ヤニを塗っては、木の葉や草の葉を貼り付けているので、まるで鉄の鎧でも着ているように、毛皮を固く覆っているので、 矢はなかなか刺さりません。このように鎧をつけた熊を矢で仕留めることができるのは、ただ一箇所しかないのです。それは足の付け根のところです。人間で言うと、ちょうど脇の下のところにある部分なのです。私はまず安全な場所を探しながら逃げました。力いっぱい走る体の重い角突き熊よりも少しだけ早く走れました。先ほどのハンノキと八千玉の木の神に大声で助けを求めながら走りました。後ろから追いかけてくる角熊は吐く息は私の頭の後ろや首筋のあたりに、まるで蒸気でも吹きかけられているような気がするほど、熱く迫ってきました。ずーっと前の方に、先ほどのハンノキが見えました。自分よりも先に、言葉を走らせ、神に助けを求めておいて、最後の力を振り絞って走ると、追ってくる化け物グマの吐く息で、私の髪も乱れ、背中も熱くなり、今にも捕まってしまいそうになったとき、ようやくハンノキのところまでたどり着きました。足に力を入れて、神よ、私の命を救ってください、と祈りながら、下の方の枝に手がかかったので、余った力で足をぐるりと枝に巻きつけ、さっと枝の上に立ちました。追ってきた角熊は力余ってさっと通り過ぎましたが、すぐに引き返してきて木の上を見上げ、鼻の上の角を振り立ててハンノキめがけて突っかかってきました。一回二回と繰り返し木に角を立てると、木は大きい板や小さい木切れのように破片になって飛び散り、根元の部分が削られてきました。木質の柔らかいハンノキは、みるみるうちに根元の方が折れそうになってしまいました。
はい、角突き熊と針金虫、2回目をお聞きいただきました。次回もお楽しみに。